101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
寒い日があったり、意外と2月にしてはあったかいなと思う日があったりしますが、まあ、今日はまあまあかなという感じで、今日はぶらりと歩いて大谷記念美術館にやってまいりました。今展覧会が行われておりますが、まあ、今回の展覧会はちょっと、すごいものがいっぱい出てるなという感じをタイトルだけで思い出したんです。今回の展覧会担当されたのが学芸員の内村さんで、内村さんにお話を聞きながら、展示室で拝見していきたいと思います。内村さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたします。よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
今回の展覧会はコレクション5大というテーマになっています。ちょっと珍しいテーマやなと思うんですけど、どういう趣旨でどんな内容なんですか？
はい、いろいろ紆余曲折があってコレクション5大になったんですが、は
い、そうですか、いろいろ考えていかれた。
そう、それもあるんですけど、もともと年始は日本画のコレクションをするっていうのを割とここ
で、ね、
もう十数年やってきてたかと思うんですが、はい、まあ、当初はその年始に日本画のコレクションを出して、はい、でその後2月3月と新収蔵品の公開をするっていうふうな元々の計画を立てたんですけれども、はい、ただちょっといろいろ事情がありまして、はい、2つを一緒に展示するっていうふうなことにちょっと結構ちょっと急遽方向転換したんですね。で、割と今回新収蔵品が何て言ったらいいんでしょうかね、洋画ですとか、はい、現代美術系の作品があったりってこともあったので、はい、日本画とそういった別のジャンルのものとこうなかなか統一したテーマで見せるっていうのがなかなか難しい、メタになるというか、難しいというか、はい、もう本当にそれは別個のものとして考えた方がいいなっていうのがあったので、はいはいはい、それだったら、統一したテーマではなくて、それぞれ、いろんなトピックスをこう組み合わせて一つの展覧会にしようっていう。
なるほど、これは面白いですな。
結構だから それをどういうふうにこうまた一言で展覧会のタイトルとして表現しようかっていうのがまたすごいいろいろ悩ましかったりとかっていうのがあったんですが、それで最終的にこうタイトルとして定まったのがコレクション5大という、5つのテーマでそれぞれ の作品を見ていきましょうっていうふうな、そういうふうなコンセプトで今回展覧会、組み立ててます。
美術館にはそれぞれ性格があって特殊な収集をされた作品をいっぱい持ってらっしゃる美術館で、いろんな種類のものを幅広くお持ちの美術館たくさんあるんですけど、大谷美術館って西宮市民の皆さん名前は知ってるし何べんも行ったことあるけど、なんで大谷美術館って言うんやろというようなところもご存じない方がいらっしゃるかもしれません。これは西宮でお住みで大谷武次郎さんっていう大きな会社の社長さんが自分の持ってる家も屋敷も全部市にあげるわ言ってくださったんで寄付されたんですね。 で、それでそのお名前を頭に乗せて、大谷記念美術館。で、この方が持っておられた美術品のたくさんありまして、いろんな方面の作品が揃ってたんですけど、まあそれをそっくりいただいたもんですから、まあそれをもとに、大谷記念美術館という美術館出発したわけですよね。
そうですね。
はい、今回はその大谷さんが集めはったコレクション、あるいはその後に美術館として集められたコレクションも、あの作品は入ってるわけですね。
はい、そうです。はい、
なるほど。そういうものを総まくりしながら一つの展覧会を作ろう。なかなかあの企画が難しいやろうと思いますけれど。まあ今回は5つのテーマ、
はい、
ということは5つ考え方、1つでも展覧会できるけど、そういうテーマを5つ合わせたんやということです。
そうですね、
はい、なるほど。ちょっと欲張った展覧会それじゃあ、まあ順番に教えていただきましょうか。一番最初はどんなテーマですか？
はい、一番最初は西宮にゆかりのある日本画家で、
はい、
寺島紫明というあの美人画家がいたんですけれども、ちょうど今年が生誕130年を迎えるということもありましたので、まあ、今回 の、 あの5つあるテーマの中でも一番、まあ、柱になるというか、あの中心になるようなテーマを、まあ、寺島紫明に定めたということ で、 展示数4つある中の一番最初の展示室でご紹介している、
は
い、
一番1階の一番大きい部屋ですね。
はい、
ここで寺島さんの作品が並んでいる。
はい、そうです。
じゃあ現場へ行って拝見しながらお話聞きたいと思います。
はい、
寺島さんってそもそもどんな人なんですか？
もともとあの大生まれは明石の大生まれで、実家が木綿問屋を営んでたんですけれども、うん、でお姉さんが上に2人で の長男なので、もともとはその家業を継がなきゃいけないという立場にはあったんですが、もともと幼い頃から絵にも興味を持ってましたし、それ以外にも文学ですとか和歌ですとか、あの小説ですとか、そういった方向にもともと非常にこう興味関心の強い、あの方だったみたいですね。
はは、
まあ、割とちょっと使命が若い頃にご両親とも亡くなってしまったんですけれども、はい、まあ、その後もまあ家業を継ぐために上のお姉さんの嫁ぎ先もまあ商家だったので、そこでまあ商売のその何て言うんですか、いろはをこう勉強してたりとかしてたんですが、最終的にやっぱりそういうふうな家業を継ぐということよりも自分のやりたいこと、最初は文学だったんですけども、それを目指すためにそういった商業の道からこう足を洗って上京してって言って、
はいはいはい、
でまあ、最初はその文学の方を模索してたんですが、そのうちに絵画を絵を描こうということに転向して、でその時もすでにこう長売れてた美人画家の鏑木清方にあの弟子入りをして、でそこからまあ美人画家としてのデビューを果たすというふうな、まあ、そういう経歴の人物です。
いつ頃の人ですか？
生まれが1892年、明治25年。
明治25年の生まれ、ま
あ。そうですね。まあ今年がだから生誕130
年。あ、そういうことですね。
はい、
そういうこと
ですね。はい、
それで画家として、まあ、絵を描き始めて、まあ、作品が皆さんの目に留まるようになったのは、それじゃあ大正ぐらいですかね。
そうですね。まあ発表しだすのは大正の頃なんですけれども、はい、多分、世に広くっていうことであれば、もう30代過ぎてからではないかと思います。もともとまあその画家としての出発っていうのが20歳過ぎてからっていうのもあって、う
ん、はは、
当時の日本画家としてのその出発点としては遅い方じゃないかなと思います。
なるほどね。
清方のその弟子の中では割と寺島紫明と、あと伊藤新水っていうのが割とこう東西の、はい、
張り合せたわけですね。
双璧みたいな感じで、
は
い、言われてますけれども、うん、伊藤新水なんかはそれこそ13歳の時に入門してますので、は
い、ああそうか、天才派だよね。
そうですね。まあまあ、どちらかというとやっぱりこう絵に興味のある人っていうのは、まあそれぐらいの年ぐらいになると、その当時やっぱりそれなりにこう周りにも絵を描いてた絵描きさんとか まあ、そこそこいらっしゃったので、
う
んうん、一旦そこでイロハを習ったりとかっていうのをするんですけれども、それでいうとやっぱり市民はその前にまあ文学を目指してたっていうのもあったので、まあ、若干絵描きとしてのこのなんて言うんでしょうかね、仕事、まあ、絵描きとしての道としては割と遠回りをして、で二十歳過ぎてから清方に指示をするっていうことなので、
まああの日本画家の方っていうのはなんか得意なものをずっと描かれるようなことが僕の感じではあるんですけど、
はいはい、
この方の絵のこう題材っていうのはどんなことが多かったんですか？
それこそやっぱり女性ばかりを描いて、
美人画ですか？
そうですね、あ、まあ、美人画っていうとそれこそまあ鏑木清方ですとか、はい、上村松園がやっぱりこうパッと一番こうなんていうんでしょう、思い浮かぶあたりではないかなと思うんですけど、はい、まあそういった本当に美しいとか理想的な女性を描くというのとはちょっとまあ思考が違うというのか、なんとなくこう内面がにじみ出るようなっていうような、まあ
結構女性のいろんなこの場面というか、あの着飾った美しい人というだけじゃなくて、何かをしていらっしゃる女性の方を描いたりとか。
そうですね、必ずしもその若い女性だけを描いてるってわけでもないっていうのも割と使命の特徴なんじゃないかなという気はしますね。
あ、展示室の中に入れてもらったらそんなんが分かりやると思いますが、西宮との関わりっていうのはどんなところにあるんですか？
まあ、先ほど鏑木清方に指示してっていう話が出たので、はい、基本的にはずっとその若い頃は東京で、まあ、絵の研鑽を勉強してたんですけれども、はい、まあ、割とその30代40代の時に体を悪くしたりしてたこともあって、あ、 まあ、その頃は東京とその実家のある明石と、それからまあお姉さんのいる大阪とっていうのは割とこう、うん、
行ったり来たり、
行ったり来たりしてたみたいなんですが、はあ、まあ、その体を悪くしたっていうこともあったりして、
はい、
2番目のお姉さんの世話で、44歳の時、はい、1936年、昭和11年ですね、はい、この時に、現在の西宮の高等園に、その、2番目のお姉さんの別宅があったみたいなんですけども、そこを使命のうちとして定めてっていう、これが、まあ、あの西宮と使命との、まあ、
なるほど、
最初の関わり合いって言っていいんじゃないかなと。
昭和11年頃に西宮に来られて高等園だった、
はい、
あの、でそれから高等園で長い間絵を描かれるわけですか？
そうですね、うん、亡くなられるのが1975年、
うん、
昭和50年ですね、うん、まあ、この年に自宅で亡くなられるので、それこそ40年近くとか
言う、あ、まあ、そうですね、
40年近くですね、あのずっと西宮に住んで、あ、で、あの、その自宅で絵を描かれていましたという、
ね、西宮には支店というのがありまして、
はい、
あの一般の方が出品して審査を受けて、展示されるというような、あの1年に一遍展覧会がありますが、これの審査員にあのなってらしたというので、僕ちょっと資料を調べたりしたんですが、
はい、
寺島紫明さんはあの4年間続けて、これ1957年ぐらいですけど、
はい、
4年間続けて審査員してくださってるんですね、だからこんな先生が審査員するんやったら、それはあの有名ですから見てほしいという人はたくさん出てくるやろうなと思いましたけど、
それこそ審査員指定の審査員されるのは65歳の時なんですけれども、はい、それよりも数年前に日展でも審査員をされてらっしゃるので、
日展も審査員をされてる、すごいですね、
まあ、初めて審査員されたのが59歳の時なんですけど、まあ、先ほどちょっとまた出た伊藤新水なんかは35歳の時にはもう定点で審査員をしてたってい
う。ああ、そうですか。
これで言ってもやっぱりキャリアで言うと、やっぱりだいぶ使命ってこう、まあ、遅咲きって言い方がいいのか悪いのかよくわからないんですけれども、ね、年がいってから広く知られるようになった画家っていうふうに言えるんじゃないかな。
作品をちょっと拝見しますが、たくさん並んでますね、これ。女性の絵がいっぱい並んでるんですけれど。私は、パッと目に留まったのが、まあ、一番最初ですかね、この寺島紫明さん、夕月というのが、
はい、
これ、ものすごく存在感のある絵になって。
もともとこれ、 舞台に出てる、まあ俳優さんを描いたものなんですけれども、もともとその原作が泉鏡花の義血虚血っていう小説をもとに書かれた滝の白糸っていう、まあ、舞台があったんですけれども、ちょうどまあこれ非常に滝の白糸ってこう一世を風靡した舞台 で、ね、おそらく使命も実際に見に行ったのではないかって言われているものなんですが、まあ、滝の白糸って登場人物でもあって主人公なんですけど、その主人公の弟子になでしこっていう人物がいて、でそのなでしこを書いたのがこの夕月っていう作品だと言われています
。まあ、それに比べて黒い一色の衣装の女性がお座りになっている図、これもありますね。これはまた対照的な感じですね。
そうですね、この作品はあの遅い朝っていう最晩年の作品なんですけれども、1971年に書かれたもので、もう使命が一番最後に日展に出品をした作品だと言われています。先ほどその出たその夕月っていう舞台を書いたものなんですけど、これはそれこそもうまだ若い頃の作品で、大正5年ですので、本当にまあ 絵を描いて割とすぐぐらいの頃、20代の頃の作品ですので、まあ、ちょっと今見ていただいている冊子でちょうどその一番最初の頃の若い頃の作品とその最晩年の作品をちょっと並んだような形で図版が載っているんですけれども、まあ、これだけ見ても長いキャリアの中で非常にこういろんな女性を描いてきたんだっていうのがこう思い浮かべられるのではないかと思います。
そうですね。まあ、その他にも様々な場面、女性のいろんなこう仕草とか、あるいは、ちょっと寄り添って2人で、あの女性がお2人で何か話をしているような様子とか、様々な絵が並べられています。この部屋はとってもこう、存在感のある重量感のあるお部屋だなと思いました。その隣の部屋へ行きますと、これは2つ目のテーマになるんですかね。
はい、そうですね。はい、日本画屏風の魅力というタイトルをつけてまして、はいはい、ここにはまあ屏風の作品だけを展示しています。
なるほど。
基本的にというか一般的にといいますか、美術館で屏風の作品を展示するときっていうのはあのガラスケースの中に入れて展示をすることが多いですが、今回の展示作品はまあ全て当館で持っているコレクションということもあるので、なるべくその屏風の魅力に触れていただこうということで、
あの
ガラスケースなしでご覧いただけるような
ので、まあ、そうまで言ってみられる。
そうですね。
筆のタッチまで分かるというような感じですね。
は
い、
なかなかガラス越しであるのかどうなのかでも全然その迫力が違ってくるのではないかと思いますけ
れども。これは絶対楽しみですが、一つ皆さんぜひ見てください。山下真紀さんっていうのは西宮、そうですね、今のあの広田神社の参道のあたりにいらしたんじゃなかったかなと思います。
そうですね、最晩年は高倉町にお住まい
だったので、あ、そうですね、そうですね、
広田神社の多分お近くではないかと。
この方の屏風、それから有名な橋本関節さんの大きな大きな屏風、これはあの6曲になっているのが1層2層と並べられ、これは大きなもう屏風で、広々とした世界が二つ並べてありますから、ゆっくり見たらとっても関心があるなと思います。
そうですね。はい、
それから
富岡決済の金屏風もあの同じコーナーに展示されてます。はい。
この部屋もまた趣が違いますが、じっと見ていると味わいのある展覧会やな。2階に上がりますと、これまた有名な横山大観さんの軸と。ここの部屋はどんな特徴がありますか？
ここの部屋に関しては、あの、院展、まあ、院展と呼ばれる展覧会、割と、はいはいはい、まあ、皆さんご存知ではないかと思うんですが、はいはい、日本美術院に所属したことのある画家の作品を並べています。
それこそ、よりすぐられた画家ということになります。
そうですね。はい、まあ、先ほどあった、その、谷武次郎さんも割とその院展関係の画家の作品っていうのを結構集めていらっしゃったっていうのがありますので、うん、はい、まあ、そういったものに加えて、まあ、美術館が できた後に入ってきた作品なんかも合わせて展示しています。冊子にはあの 横山大観と菱田春草の作品が出てまして、うんうん、あとお配りしているチラシにはあと河合玉堂の作品なんかも出てるんですけど、
そうですね、
玉堂の作品は今回5点出てますので、うん、割とまあいろいろとお楽しみいただけるのではないかと。
そうですね、河合玉堂さんね、
はい、そういった有名な画家の作品も展示してますし、あとは西宮というかこの辺りに関係のある画家でしたら福田美さんの作品も2点ほど出てます、はいはい、
ああそうですか、ああこれも楽しみですね。次は4番目のテーマですけど、
はい、4番目のテーマは、新収蔵品の初公開を合わせた展示になってるんですけれども、あの2020年度新収蔵品の現代美術編ということでご紹介をしています。
これはこう大谷にとっては一番新しい作品
ですね。そうですね、でちょうど昨年度は現代美術に関しては3人の作家の作品が新しく入ってまいりまして、
ああ、はい、
奥田芳美さん、木下和代さん、それから中馬康文さんという3人の作家の作品が入ってきました。奥田芳美さんはあの去年ちょうどあの没50年それから生誕90年ということで、まあこちらの美術館でも、まあ、所蔵品を中心とした特集展示というのを行ったんですけど、まあ、その時に、まあ、作品をこう寄贈していただけるというふうな話になりまして、
そうですか。
で2番目に紹介した木下和代さんというのが奥田芳美さんとご夫婦だったんですけれども、まあ、お二人とも割と、まあ、コンセプチュアルな作品ですとか、まあ、後年は油彩での抽象作品なんかを書かれてた作家さんなんです
か。あ、そうです
、はい、でまあ奥田さんは、まあ、阪神大震災の後にちょっと1年ほど西宮に住んでいたってこともあるので、まあ、西宮にもゆかりのある画家というふうに言えるかと思います。
まあ、そういうちょっと、新しい感覚の作品も並んでますので、ここで今まで見てきた展覧会とはちょっと雰囲気が違うなという感じがされる。
そ
うですね、
それこそちょっとあの日本画の部屋だと照明を暗めにするんですけれども、はいはい、現代美術の展示室に関しては割と明るい感じになってますので、ね、そうですね、まあ、そういった意味でもその展示室の雰囲気というのが
多分
対照的ではないかなと。
そうですね、面白いなと思います。さて最後のテーマ5番目はどんなことですか。
5番目の部屋も、まあ、同じくその昨年度の新収蔵品を紹介するコーナーになってるんですけれども、はい、2020年度新収蔵品とともに洋画家亀高文子を中心に、
亀高さんが出てきますか、はい、西宮支店の審査員をされたことが何回かありましたけど ね。
ですし、まあ、亀高さんはそれこそあの市民文化賞も受賞されてます。
そうそうそうそう、
まあ、そういった意味でもあの西宮には非常にゆかりのある洋画家さんっていうふうに言えるのではないかと思います。
そうですね、亀高さんというのはずっと西宮にいた人ではないでしょ
う。そうですね、生まれは横浜でお若い頃は東京で活躍をされてたんですけれども、まあ、女性の洋画家としては割と本当に走りになるような、
はいはいはい、
あの人物ですので、まあ、そういった、まあ、割とまあ美術史の中でもこう名を残すような人物なんですが、うんうん、最初の旦那さんは画家さんだったんですけれども、
はい、
割と若くして亡くなられて、
はい、で
再婚された方が洗濯の会社の、まあ、あの元々船長さんされてた方だったんですけれども、なるほどね、まあ、その方の転勤に伴ってもともと東京に住んでいたのがまずは神戸に移り住んで、うん、ちょうどまあその神戸に移り住んだ頃ぐらいに描かれた作品というのが今回新しく入ってきています
。そうですか、
はい、でまあ、戦前はその神戸に移り住んだ後はずっと神戸にお住まいだったんですけれども、うん、ご自宅がまあ空襲で焼けてしまったりということもあったりして、で戦後は確か1949年だったと思うんですけれども、うん、そこからはあの亡くなるまでずっと西宮の宿川の方にお住まいだったん
です。ああそうですか。あの亀高さんの作品は1階のいつもあの両接点以上になっている部屋が特別に今度はしつらえられて、西宮にゆかりのある作家の作品が入ってまして、そこに、まあ、亀高さんの作品いくつか並んでます。これ一番手前の一番入り口に近いところの作品が一番昔の作品ということになります
ね。そうですね、先ほど申し上げたあの神戸に移り住んだ翌年、うん、1924年ですね、うん、なのでまだ大正年間の頃のものなんですけれども、 まあ、当館としてももともとその亀高さんの作品というのは晩年の作品が1点あるだけだったので、そういった意味ではお若い時に書かれた作品が今回まあ新しく入ってきたというのは、まあ非常にまあ美術家にとってもこう意義のあることだなと。
そうですね、
はい、なかなかまあこういった作品がこう収蔵できるチャンスっていうのはなかなかありませんので、まあ非常にいい作品を、はい、収蔵することができたなと思います。
その次の作品は小さな作品ですが、
はい、
これもう一番最初の作品から比べたら20年も30年近く経ってからの絵ということになります。
おそらくまあ昭和に入ってからといいますか、まあ、戦後すぐぐらいじゃないかなという。
ああ、そうか、そうか。
まあ、あまりその年季が入ってないのでいつ書かれたのかっていうのははっきりはしないんですけれども、今回そのご寄贈いただいた方のお話によると、どうもまあおそらくその戦後すぐぐらいの作品ではないかっていうふうに言われてる作品です。
さらには、色鮮やかなお花の絵も、亀高さんの作品に出てます。
はい、金蓮花っていう花を描いたものです、ね、まあ、非常に鮮やかなんですけれども、まあ、大きさとしてはそんなにまあ大きくはない、うん、本当に割と小ぶりな作品ではあるんですけれども、うん、非常にまあ晩年のその亀高さんらしさって言ってないんでしょうかね、うん、こう
出てます。
華やかさって言ったらいいのかっていうのが非常によく出てる作品ではないかと思います。
は
い
は
い、
亀高さんっていう方に私は習いましたという人が、
はい、
西宮の芸術文化協会の、まあ、絵画の作家に何人かいらっしゃる、はいはい、偉いもんやなと思って、ああそう、あの人に習ったんですか、よかったですねって話したことがありました。まあ、そんな方が西宮で活躍してくださって。
そうですね、それこそですから神戸に移り住んですぐぐらいにその女性が油彩画を習えるような、うん、そういうふうな教室、うん、赤層社女子絵画研究所っていうのを、はいはいはい、自宅でされるようになったんですけれども、
そうです、ね、
まあ、今回その作品を頂戴した方ももともとその赤層社で亀高さんですとか息子さんの渡辺一郎さんにも指導を受けてたっていう風なお話でしたので、割となんか私がまあ今回そういうお話を伺う中でも赤層社の中のその先生とその生徒さんのこう絆って非常に強いものなんだなっていう風に感じました。は
い
はい、い
やー、これまで見てきた中で、まあ、一番最初が西宮の日本画家、それからあとは屏風というものの魅力、これはまた迫力のある大きな屏風、もうとっても素晴らしい屏風が見せていただけた。それから日本画で、院展に出していただいたり、院展の作家、常連の作家などの作品、これもまたすごいなと思ってみましたし、4番目には2020年、だから去年一昨年ぐらいの新しく収蔵された大谷美術館の収蔵品、現代美術の作品を出していただいて、またガラッと雰囲気が変わります。そして最後には亀高文子さんの作品を特集ということで、一つのテーマで、これは展覧会一つにまとめるのに内村さんえらい苦労しはったやろなと思うよ。そんな展覧会をずっと見ながらお話を聞いてまいりました。もちろんこれ以外、今ご紹介のあった以外にも渡辺一郎さんとか、あるいはその他にも西宮の作家の作品がいくつも出ております。まあ、それも展覧会の楽しみということで、ぜひ皆さんおいでいただいて見ていただいたらと。これいつまでやってらっしゃる？
こちらの展覧会は3月の13日日曜日まで。
まだしばらく。
そうですね、
その間に皆さん時間を見つけて大谷美術館に来ていただいたらいいと思います。今日は大谷記念美術館の内村学芸員さんにお尋ねしまして、今やってらっしゃる展覧会についてご説明を聞きながら拝見しました。どうも内村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。